こんにちは。アクシス代表、多田翼です。ドラマや CM、映画を見ていて、あ、ここ知っている場所だと気づくことはないでしょうか。今回は自社店舗をロケ地として活用し、聖地化を目指すユニークなパルコの取り組み、事例から、マーケティングやビジネスモデルに学べることを解説できればと思います。よかったら最後までぜひお願いします。消費者ニーズが多様化することを受けて、ファッションのイメージが強いパルコが、新たな構成に出ています。その代表例が映画やドラマの撮影のためにパルコの各店舗の様々な場所を貸し出すパルコロケーションサービスです。パルコが2020年4月から開始したこのサービスはショッピング施設渋谷パルコをはじめ池袋とか調布などパルコが展開する各店舗を映画やドラマ、テレビ CM、あとはミュージックビデオなどの撮影場所として貸し出すというものです。パルコには着実にロケの撮影依頼が舞い込んでいて、年間50から80本を対応しているとのことなんです。で、このパルコのロケーションサービスの開発の経緯が面白かったので、開発の背景から見ていきたいんですが、パルコがロケーションサービスを思いつき、まず始めたのは、実際に本当に需要があるかどうかを確かめるために、各関係各所へ取材に行くことからでした。最初はロケのマッチングサイトを運営している会社へ行って、渋谷や商業施設にはロケ地としての需要があるかとか、もしあるとしたら商業施設はではどれぐらいの収入が見込めるかなどを聞いて回ったんです。分かってきたのは渋谷でロケが行えるのは映像制作者にとってはありがたいという声でした。ロケで使われる場所は都心から離れたところにあることも多く、パルコが立地するアクセスの良い都心の中心で収録ができるというのは魅力だと分かったんです。限られた情報を整理して、次にテレビ局を訪ねて裏付け調査を続けました。先行する競合は存在するかなども調査し、より具体的に事業内容を詰めていきました。パルコは撮影クルーの人たちはどのような情報やサービスを求めているのかを徹底的に洗い出し、テレビであったり、映画業界の撮影の実態、現状での困りごとや望みを把握することによって、ロケにおける顧客ニーズを理解したんです。得られた知見や洞察からロケーションサービスを新規事業として始めるにあたって、パルコを単に場所として貸し出すのではなく、映像制作者の希望に対してできる限りの対応を心がけ、より良い作品の実現をサポートすると、こんなスタンスによって受け入れ体制を整えていきました。パルコのこのロケーションサービスの専用サイトでは、撮影シーンへの提案まで踏み込んでいます。具体的には、パルコでの撮影可能な場所や時間、料金などの基本情報にとどまらず、テレビや映画の撮影は放送公開までに時間がかけられる中で済むので、ロケーションサービスのサイトを、ここでこのようなシーンが撮れますという具体的なメリットを紹介しているんです。また、どのようなシーンと相性が良いかということも丁寧に伝えています。例えば、渋谷パルコの屋上にある広場にルーフトップパークがあるんですが、このルーフトップパークなら、渋谷全体を一望できる立地にあって夜景が綺麗なほか、屋外広場のライトアップは幻想的でデートシーンなどにおすすめと、こんな風に具体的に伝えているんです。またパルコはテナントとの調整もやってくれます。例えば買い物のシーンを撮りたいという要望があれば、どこのテナントがそもそも使えるのか、撮影シーンを前提にして映り込んでも問題ない場所かなどをチェックしていきます。サービス開始当初は各テナントをに対して一斉に確認しなければならず大変だったそうなんですが、提案のこの撮影案件を重ねていくにつれて、撮影許可が得やすいショップの把握であったり、撮影シーンごとに適切なスポットを見つける勘どころがつかめてきたとのことなんです。これは撮影するクルー側からすると、限られた時間内でスムーズに撮影しやすい場所をパルコに選定してもらえるので、すごくありがたいことなのかなと。はい。で、パルコのここまで見てきたロケーションサービスは、自社店舗を聖地化すると。聖地にする場所ですね。聖地化すると。そのための中長期的な取り組みと見ることもできるんです。単なるロケ地の使用で終わらせず、パルコを新たな特別な場所にするという狙いがここにあるんです。パルコに入っている店舗などを推しの聖地化に昇華させることを期待してのことなんですね。映画やドラマのロケに使われた場所としてパルコをアピールできれば、ファンが訪れる聖地になり、聖地巡礼を目当てにお客さんが来てくれれば、パルコへの新しい来店のモチベーションにつながることを期待しているわけです。つまり、別の表現をすれば、 ロケーションサービスを点というドットですよね。点としてだけではなく、線として一つ一つの点をつなげることを目指しているんです。で、パルコロケーションサービスは一回きりの来店ではなく、映画やドラマのファンが繰り返し訪れる聖地となる場所を作ろうとしているわけで、このような中長期的な取り組みはパルコのブランディングにも貢献するでしょう。パルコが文化的な場所としての地位を築いて、映画やドラマ、音楽アーティストのファンにとっての特別な意味を持つ空間になることで、ブランドとしての独自資産になるんです。ロケーションサービスはパルコをただショッピングスポット以上のものに変えて、新たな来店のきっかけを生み出す役割を果たそうとしているんです。はい。ではもう少しこのパルコのロケーションサービスについて掘り下げていきたいんですが、今度はビジネスモデルの観点で見ていきたくて、具体的には三方よしの視点で見ると優れたビジネスモデルなんです。で、三方よしとは、売り手よし、買い手よし、世間よしと、この三つについて良いとするものなんですが、順番に当てはめていくと、まず売り手であるパルコにとって、このロケーションサービスは新たな収益源となります。ロケ地としての使用料はもちろん、聖地としての地位が確立されれば、繰り返し訪れるファンによって、さらなる収益が見込めます。また、新しい顧客層を引き付けられれば、パルコのブランディング価値も高まるでしょう。次に、海底である撮影クルーや撮影関係者にとっては、都心のアクセスが良い場所で撮影ができるというメリットがあります。撮影の効率性が高まって、制作コストの削減にもつながるでしょう。また、パルコがサービスの中で提供するのは、撮影の場所貸しだけではなくて、シーンの提案とかテナントの調整まで含むため、撮影の準備や進行においてもサポートが得られます。そして、世間よしという観点ですが、世間にとってのメリットは、映画やドラマのファンにとっては、お気に入りの作品やに関連する聖地、これがすなわちパルコの撮影場所になるんですが、その聖地を訪れることができるという魅力につながります。ファンにとっては特別な体験となり得るでしょう。さらにパルコを利用する一般の消費者にとっても、文化的な価値を持つ施設としてのパルコは、ショッピング以外の魅力も提供されることになります。こうした文化的魅力は、来店の新たな動機となって、消費者にとっての体験価値を生み出します。このように、パルコのロケーションサービスは、売り手、買い手、そして世間という三方よしがあるビジネスモデルとして機能するんじゃないかなと。この観点からも興味深いと思ったんです。はい。で、2022年にヒットしたドラマにサイレントがあるんですが、このサイレントのロケ地として、浦和パルコのカフェが使われていました。ロケ地として使いやすいパルコの評判は、池袋や調布、吉祥寺など他のパルコの店舗にも広がりつつあるようです。パルコによれば、ドラマ放映後に多くの来店客が浦和のパルコの店舗に訪れたとのことで、ドラマや映画など作品のファンを各パルコに呼び込むケースが増えていて、ロケーションサービスが新しい来店機会を創出していると、こんなサービスの貢献をパルコは評価しています。はい、そろそろクロージングです。今回はパルコのロケーションサービスを取り上げて学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。ロケーションサービスは映画やドラマの撮影地として店舗を提供します。ドラマや映画などで使われたロケ地が聖地化されることが期待できて、ファンがパルコに訪問する、聖地巡礼するという相乗効果と好循環を中長期的に作る狙いがあります。パルコが文化的な聖地としての地位が確立されることによって、新しい人のパルコへの来店からブランド価値が高まることも期待できるでしょう。ロケーションサービスをビジネスモデルの観点で見ると、三方よしの要素があります。パルコには新たな収益源、これ売り手よしですよね。そして買い手よしでは、撮影クルーには効率的な撮影ができ、また世間よしという観点では、人々、ファンには、聖地化によるパルコでしかできない体験がもたらされます。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。